ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに、楽でないなら神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。私ども人間というのでしょうか、この人類が生まれて何万年ですかねに経つのでしょうかね、何千年何万年、有史以来という言い方をされますから、有史ですか、以来もう2000年以上になるのでしょうか。その例えばここ1000年2000年を取りまして、果たして人間の心というものがどれほど、育っただろうか、発達というのでしょうか。いや、発達というやっぱり育つという言い方の方がいいように思いますが、私どもの心がどれほど育っただろうか。大河ドラマですかなどを見ておりましても、もちろんその脚本を書くのは現代の人が書くわけですから、現代の人の心で書くわけでしょうけれども、そういうものを差し引いたとしても、やはり千年前の人の何と言いますかね、欲得にまみれて生活するというのでしょうか、野望を持って生き抜くというのでしょうか、その性的というのですかね、政治上の敵であったり、いわゆるそういう権力争いというのでしょうか、欲得によって生きる、あるいは相手をやっつけようとする、権力争いをする、欲に目がくらむ、儲けようとする、そういうさまざまな人間のありようというものが、ここ千年の間に目覚ましく心が育ったとは思えませんね。あんまり変わっていないように思いますね。権力争いであったり、自らの欲を満たそうとすることであったり、いわば快楽を求めるものであったり、身の快楽、心の快楽ということもありましょうが、その味楽を求めての日常であったりというのでしょうかね。それはその千年も二千年も経つのに、多少は心が育っているようには思いますけれども、目覚ましく育っているというふうではありませんね。今でもいわゆる牙城牙欲に満たされた、そしてその牙城牙欲のおかげで争いが絶えない、大きな戦争は少なくはなっているのでしょうか。それでもやはり今でも続いておりますね。やはり欲得のぶつかり合いというのでしょうかね。なかなか人間の心が育ちません。この世には心を育てるために来ているわけですけれども、その心をどう育てていいのかがわからない よく伝わっていないということではないでしょうかね。この世には欲得を満たすために生まれてきたのではない。この世には権力を握るために生まれてきたわけでもない。お金持ちになるために生まれてきたわけでもない。ところが、そのなかなか心を育てるその方法がわからなかったというのではないかと思いますね。例えば医学であったり科学であったり、そういうものは目覚ましく進歩しておりますね。その千年前にスマホがあったわけでもなく、もちろんテレビやラジオや自動車があったわけでもない。それが今日には自動車ができ、しかも近い将来には空を飛ぶ自動車、空飛ぶ車もできようとしている。もう実用化の段階に入ろうとしている。いわばそういう科学技術であったり医学というものは目覚ましく発展してきた。しかし人間の心というものがなかなか発展してきていない、育っていない。なぜか、どうやって心を育てていいのか、どういう心を育てればよいのかがつまびらかにされていなかった。そこのところを本気で研究しようとした人がいなかったということではないかと思いますね。これは人間だけのアイデアというのでしょうか、頭で考えただけではわかりませんね。神様、天地金の神様のお育てをもって、人間がこういうふうにすれば心が育つぞ、こういう心を育てるのだぞと教えてくださる。それこそ教祖様が天地日月の心になること寛容なりと教えてくださる、その天の心、地の心、日月の心になるための、この世での精進だとも言えるわけですね。それがわからなかった、なかなかどういう心を育てたらよいのかがなかなかわからなかった。そしてその心をどうやっていかにして育てるのかということもわからなかった。そこに、手立てというのでしょうか、その目的、目標とすべきところと、その手立てを教えてくださった。明らかにされた。それが師匠の教えてくださる愛楽理念ということになりますね。もちろんそれが全てではありませんけれども、そのどういかにして私どもの心を育てていくか、そしてそれがどういう心を育てるかということに焦点を置いて教えてくださっている、そういう見教えだと思いますね。ですから、どうでも世の人々がこの心を、どういう心を育てたらよいのか、どういう心になればよいのか、そしてそれがどういうふうにしてその心を育てるのかということに目を向けて、そのことを勉強していかねばならないと思いますね。学校ではそれこそ数学や国語や社会、歴史ですか、地理を習ったり、さまざまな科学技術的なことや芸術的なことや、いわゆる モラル的なことというのでしょうか。そういういろいろなことを学びます。しかし、今学んでいる事柄だけではまだ十分ではない。人間として、本来の人間としてこの世でどう生きるべきなのか、何を目的として生きるべきなのか、そしてその目的を達成するためにはどうあったらよいのか、というものをですか、師匠がそれこそ年頃に教えてくださったということになると思いますね。それを、一口で申せば、天の心、地の心、日月の心、天地日月の心を求めての精進であり、いかにしてそれを身につけるか、その手立ては、私どもの身の上に起きてくるその成り行き、出来事を通して、天地日月の心を稽古していく、身につけていく、あるいは育てていく、ということだということですね。まずはここに、天地日月の心を育てるのだ。私どもの中に天の心、地の心、日月の心を育てるのだ。というその焦点が定まらねばなりませんね。そしてそれをどうやって育てるのか。私どもの身の上に起きてくる様々な出来事、その成り行きを通して、心を育てていくのだ。磨いていくのだ。という腹決めがまず大切だということですね。なかなか人の心が育ちません。やはりそれこそハマっての精進。私どもがこの世に生まれてきた。それは天の心、地の心、日月の心を身につけるため、育てるためだ。と、そこに焦点を確かに定めて、私どもの身の上に起きてくる成り行き、出来事、その成り行きを通して、心を育てていく、という腹決めを、まずさせていただかねばならない、ということですね。そしてそれが、代を重ねて伝えられていくときに初めて、人類としての人間の心が育っていく。そうでなければ、世界の真の平和というものも、なかなか達成されないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。